米粒社協のサンキュー達夫です。
こんにちは、国井サベです。
どうも、日賀もゆです。
3月、
今日やるんですね、これ。いいんですか、こんな場所で3人いいで濃密接触っていうやつですよね。
濃厚接触、
ね、僕嫌ですよ。あなたたちと濃厚な接触なんて。可愛いおにゃの子ならいいですけど。
いや死ぬ時は一緒だよ。
まあな、
せーのでね。
まあな、
無観客だからね。
あ、確かに。
この番組さ、だって無観客なんでしょ。やらなくていいんじゃないですか。
いや、いいですよ、ね、
どうせ
向こう側にいるんです
よ。嘘で、
相撲みたいなとこあるから。
そう、今日はもう不臭不臭言っていきましょう。
ガチンコで今日は。
いいですね。
あとシャツキステでもね、月間熱量と思うんですよ。やります、今月も。
やるの？大丈夫なの？
会場自体がずっとやってるので、
お、
カフェとして、
はいはい、
でアルコール消毒もやってますし、1時間に1度換気もしてますしっていう、まあいろんな対策を打ってるので、まあね、いろんな情報出てますけれども、皆さんお元気でしょうか。まあ本当、くさくさしないようにね、熱量と文字数聞いて、まあ考えようによったら絶好のアニメ日和ですからね。
そうですよ、
そうですよ、
そうですよ。
たまったやつをね、消化消化で、
もう引きこもって、
うん、
もうひたすらアニメを見る、漫画を読む、
ゲームをする、
模型を作る、
それもよし、
それも作ってください。
以前ね、
はい、
ネットフリックスで配信してるから手元の録画データを消すっていう話のメールありました。
はいはいはい、はい、
ありましたね。
そうしちゃうとこういう有事の際に見られなくなりますから。
ああ、
そうか、そうです、
ね、見たいやつが。
ああ、なるほどね、
うんうんうんうん、
確かに、そうかもしれない。
国さんは、はい、国キャップはもう全世界いろんなところをこうサバイブしてきましたけど、
はい、
こういう事態の時はどうすればいいんですかね。
まあだから一番いいのは大きいハードディスクに、持ち歩けるハードディスクに入れて、それを持ち歩く、
うん、アニメの話ですね。お宅につきまとう録画データ問題ということで、朝記者からいただきました。
はい、
ちょっと待ってください、
うん、
電子書籍やオンデマンド方式の映像配信サービスは、その会社がやめたといった段階で見られなくなる危険性がある存在なので、
はい、
オタクコレクションを保管する方法としては少し心もとない気がします。
お、なるほど。
確かに便利なサービスではありますが、すでに手元にデータがあるのなら残しておいた方が無難ではないでしょうか、
うんうん、
最近は HDD も安くなり、 2TB で安価で買えますし、耐久性もデータ保存が目的なら10年くらいは大丈夫ですので、容量の増設をお勧めします。BDR に焼くのも手ですが、たとえそれが太陽誘電製の国産 BDR であっても、HDD よりは劣化が早いという意見もあるのでお気をつけよう。最初期の CDR は記録面が劣化時期に入っているようです。オタクと記憶容量のチキンレースはいつまで続くのか、もしかしたら、56億7000万年後に弥勒菩薩が来た時ですらまだ揉めてるのかもしれません、ね。比嘉君はどうしてんの、この、やっぱ、外付けハードディスクの帝王としては。
そうですね、今日もゴロゴロ転がってますけども、一応
ブ
ルーデインにも焼いてもいますし、
焼いてんだ、
焼いてん、テレビは焼いてます、事務所のハードディスクから焼いてますし、焼けるのを焼いてる感じですね。本当はやっぱり僕も版にしたい派なんですよね。
版でもさっきのメールあったけど、版のあれだね、あの劣化も進んでき
て、注目しなくて、ちょっとビはびっくりしました。
俺結構もう始まった。ちょうどだからタイミング的にぴったりだと思ってさ、
はいはい、
自分の一番古いだ DVD、 DVD だね、 DVD ってブルーレイよりちゃんと映ってる確率あったんだけど、
うんうんうん、
DVD も一番初期の頃だからまだ高くて、
はい、
うん、友達と個人輸入で買ってた頃、
すごい、
300枚500枚っていうの買ってた頃のやつがね、うん、データがね、一部だから音楽のとか入れてたんだけど、見れないものっていうのがね、ちょこちょこ出てきて、ああいよいよだ、ああと思って、どうしようみたいなさ、な、頭抱えてるところですね。
ああ、そういう時期に入ってくる。いや、どうなんだろうな。 見れないっていうことないと思うんだけど、
そうメディアはでもあるな。
今の聞いたらもうちょっと僕も急いで全部ハードディスクに落とし込み、
だから ドライブが悪いのか、そのメディア自体が悪いのかっていうのが、
そうわかんない、
メディア劣化しますか、
うん、最初だ俺 ドライブがダメになって新しいハードディスクの買ったんだけど、いやどうもメディアがダメなのもいくつかあるっていうのが分かってきて、
じゃあハードディスクですかね、こう今4テラとかもありますし、
ハードディスクの場合もこれで15、6年前アメリカのなんかあれでデジタルなんとかかんとかって危機みたい、デジタルクライシスだったから論文出たんだよなんか。だから紙メディアとかと違って、あの非常に重要な書類とかデジタルにしましょうって、これは基本的にコスト問題だったんだけど、結局それが10年15年でみんなそのあれを書き換えなきゃいけないっていうコストで安くはならないっていうのと、一瞬にして消えてしまうっていうリスクどうするっていうのが、このデジタルのリスクってここがあるって、ここをないがしろにしてはいけないみたいな論文出した人いたんだよね。
市販の DVD とかどうなの？
一緒だと思いますよ。もちろんいいでしょうけど、やっぱり劣化はしますよね、絶対10年、
あ15年したら。そうなのかな。まだでも買って普通 の、 あのパッケージ売りのやつは見れなくなるとか、データがちょっとおかしくなってるってのは俺はない、ね、
じゃあ大丈夫、俺のはない。やっぱり普通に自分たちで焼くやつは結構
焼いてるやつの方がまずおかしくなってる。
なるほどね。いやどうなっちゃうんだろう。まあでも俺ら残り時間考えたらもう見直す時間ないから。
そういや俺それも思うのよ。
死ぬだけじゃん。
俺もう棺桶に足突っ込んでるから。
そうなの。
もうぼちぼち自分で処分していこうかと思ってるぐらいだって。
そういうことだ。
家にすさまじい数のブルーレイあるんだよ。全部これもだって DVD から焼き替えたんだもん、3年ぐらいかけて、うん、毎日ダビングして、もうだから DVD が部屋に完全に溢れちゃったから、テレビと撮ったやつ。
はいはい。今70代の人とかどうしてんだろうね。
そうか、そうですね。
うん。
もう大人になってから、もういい大人の時にガンダム見てた人とか、
はいはい。
どうすんだろうっていうね。どうしてんのかな。
いや、僕の、あの、オタク友達の京都の友達とかは、うん、あの、1階フロア全部漫画で埋め尽くすぐらいを超えたんですね。うん、で、自分が死んだら、あの日和君これを売って嫁にそのお金を渡してくれっていう
遺言
、はい、いや捨てちゃうのは本当に、
いやだ紙は一番確実だよ、
うん、
遺品整理のやつだよね、
うん、今だから商売としてあるからね、ちゃんとそういうのやっておけば、
う
ん、
データはどうなっちゃうんですかね。
あとだから古い人だからレーザーディスク持ってるとか人は新しいもの買ってないみたいだけどね、やっぱりね、
うん、まあやっぱもうその時のインフラで見られるやつだけ見るっていう、う
ん、あまあまあまあまあまあ、
だからまあ、マリミテだけはちょっと墓場まで持っていくっていう格好とかな。
いいですね。
だから用意周到な人は、その、メディアだけじゃなくて、プラットフォームがかかっちゃうと見られなくなるってなるから、俺の知り合いだからレーザーディスク、まだある頃は、もう、売ってないんだけど、ソフトは。ハードは売ってるんで、これ見れなくなったら困るからっていうんで、その何、再生機をもう一台予備で買っといて、あの、倉庫に入れとく。使わなくてもまあ悪くはなるんだけど、うんうんうん、全く手に入らなくなるっていうことよりはまだリスクは低いっていうんで買ってる人いたよ、うん、俺もそれに近かったし、
だいぶ盛り上がってしまいました、
はい、すいませんでした。喋りすぎましたね。
残り時間のコーナーにください。
残り時間
残り時間残り我々の残り時 間, り時間どう過ごすかっていうね、うん、続いてタッツ記者からいただきました。
はい。
パーソナリティの皆様はご存知でしょうか。軽音の平沢由衣の今の年齢、
え、知らないっす。
彼女は1991年11月27日生まれで今年29歳、う
ん、
もう立派なアラサーです、うん、ちなみに同い年の有名人は坂口安里北野義
そっちの方が知らんわ。
亀田智樹です。
ごめん全然知らんわ。
問題あえてしばかあげないでくださいよ。いっぱいいるでしょ絶対。
ゆとり世代ガラケー世代でもあります。今のスマホ世代の小学生が軽音を見たら懐かしいを飛すっ飛ばしよくわかんないのかもしれませんね。
そうなんですかね。
小生の嫁である麦はいまだにスマホの使い方がよくわからないとちょくちょく私を頼ってくるのですがポケベル世代詰め込み世代である小生は老眼でよく文字が見えません、
はい、
しょぼんということでいただきました。ありがとうございます。
まだアニメを基準に考えると放送から12年経ってますからね。
いやー、
8年でしょ、
早いな。
12年だから、あの当時をだからリアルな17、8の高校生の子たちっていうのと、10年経ったら当然もう
30代。鈴宮とかももう30だよ。
うわー。だから、綾波アスカがもういくつですかっていう話になるんです。
40くらい
ですよ。そうですよ。
25年続いてるからね。
いや、もう四季並み落としておりませんから大丈夫ですよ。四季並み落としたままですけど大丈夫です。皆さん、安心してください。
四季並みさんで記憶し直してるんだ。
はい。まあそう考えるとね、そうですよ、慶応も、慶応もそう。
いやー、だから友とか大阪がもうね、
いくつですか。
そうだよ、
あれ
もう20年くらい
経つんじゃない。20年経って14からだから、
35ぐらいは行ってるよね。
35、6。
あー、だからニャモとかゆかりちゃんはもう俺ら同世代か、はい、俺らちょっと上だから、
うん、そうかそうか、そうですね。
そうです、そうなのよ。傷つくなー。
傷つきますね。
ですよ、
お孫さんいてもおかしくないですよ、うん、
そろそろ死ぬ人が出てくるんじゃない
ですからね、うん、もうぼちぼちだ。
お試しネーム、ハインツ・グデーリアン記者からいただきました。ありがとうございます。アンチョビさんに会えましたというメールいただきました。以前に部費部を入り口にしてアンチョビさんを知り、興味が湧いてガルパンの再放送を見て、うん、まんまとハマってしまったものです。
いいですね。
部費部のアンチョビさんがいいなと思って見たという、
ね。確かに確かに、わかります。あのアンチョビさんかわいい。
やっててよかったですね。
うん、
ですがアンチョビさんはほとんど出てこず、
そうなんですか、
肩透かしだったとぼやいたところ、
はい、
OVA を見ると良いとアドバイスをいただき、
どれかですか、
しかも部費部の作者オグナさんからも詳細な情報をツイートしていただき、とても助かりました。まあ、オグナ記者も見過ごせなかったんでしょう。
さすがですね。
これで判断してもらっては困るという。
うんうんうん、
そして遅ればせながら Amazon プライムにて視聴できましたのでレポートいたします。
はい、
結論は一言。アンチョビさんはソーキュートでした。アッシュグレーの大ぶりなツインテール、無邪気なようで親分肌、皆様からの、信頼も厚く、しかも少し抜けていて憎めない、とても味わいの深いキャラクターでした。オグナさんが惚れるのも無理ありませんね。私もアンチョの炊き出し部隊に入隊し、アンチョビさんの下でパスタを茹でたくなりました。食事を大事にし、対戦相手にも食事を振る舞うのはとても素敵ですね。イタリアのまんまのイメージでしょうかね。この件でここ1年くらい自身の変化に気づいたのですが、
はい、
私はもともとロリ系よりもお姉さん系のキャラが好きなのですが、年を取ったせいなのか不正が芽生えてきたのか、ロリに寄ったキャラが受け入れられるようになってきました。去年のコップクラフトのティラナや今期の虚構推理のまつげふっさふさの岩本琴子ちゃんも以前ではそれほどなキャラクターでしたが、今はとてもキュートで可愛く目に映ります。まあ結局年を取るとともにこだわりがなくなり節操がなくなっているのかもしれませんね。さて次はトゥーハートのマルチの探訪をしてみたいと思います。ということでハインツ・グデーリアン記者ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、わかります、
ね、そっか、過去の名作にね、
はいはい、触
れに行くというい
いですね。
同人、逆に同人から入るや
つ、ね。今の楽しみだね。しかもそう、同人から
入る。同人から入るパターン。
いや、僕らもそうですもん。
ありますよ。
かわいい同人して入るってありましたよ。
俺もね、でもロリ系わかるようになった。わかるっていうか。
ようこそ。
ようこそって言われると、なんかちょっとその性的な目、まあ。
ていうか、ね、片手でかわいいって思える。
かわいいかわいい。
ですよね。
うん。あり。女としてありって思うようになった。うんうんうん、まあだから性的な目で見てんのかな。
いや、多分見てないと思いますよ。単純に今までのなんかですかね、うん、ATFとか解けたんですよ。僕逆で、
うん、
ロリキャラ
追っかけてたのに。いや、女としてありって言うんだったらそれじゃねえじゃん。娘として見てるってことじゃないでしょ。
うん、なんか、キャラとして好きっていうことをはばかってたと思うんですよ。皆さんね。
いけないことかな。
でも、いや、そうなると、いや、ロリのキャラの定義ってどうなの。
まあ、スルペターは必須だよ。
見た目で見た目。
あくまでも見た目ですよ。見た目ってことで、子供ってことじゃないです
よ。
アイリスは子供じゃないの。
いや、ドリバマーもロリですよ、結局。ただの。
ああ、そうだね。
結局もう見た目だ、見た目中、見た目だけなんですよ、ロリは。
そういうことか。
そうです、そうですよ。そういうのを女子は聞けないですよ、我々は。ロリをロリキャラフェーって言ってるんです
よ。ああ。
まあでも山の勧めからだいぶ俺も楽になった気
持ちが。なるほどね。山登れたわけですね。
平田さんは
山登れた。ロリという。
ココナも可愛いし、うん、そうだね。みんな可愛いなって思うようになったね。
僕逆にあのナイスバディキャラというか、うん、強気のキャラっていうのが最近から好きになって、
うんうん、俺ちょっと苦手だわ。もう
かどうですか、
持て余す
わ。今からするとまたその10年後待ってますよ、うん、僕はだから今期だと、まあ、前期ですけども、あの 参りました、入間くんの、アメリーさんっていう生徒会長の人が、あの人が一番今可愛いんですよ。今年一番可愛いんですよ。
あ、でも、
前の前あんななかったと見た目でもだったんですけど、性格も可愛さも、やっと入るよね。見た目で前の、今までは好きにならなかったんですけど、今回は、素直に。
あ、で、いや、でもなんかわかる。比嘉くんだって、ほら、マクロスフロンティアのシェリルって言ってたじゃん。あの感じじゃない？
そうですね。
いや、俺、未だにランカーわからんわ。ちょっとでも。
ランカーはわからん
か。それはだから、ロリかお姉さんかじゃないでしょ、でも。
そうですね。それはちょっと違います、違います。はい。ランカーに関しては。
猫パラのね、あずきっていう猫がいるんだもん。はい。超かわいいんだよね。
あの、袖のないの服着てる人。
超かわいい、ね。
伊沢さんの人でしょ、伊沢さん、猫が、声が猫耳だわ。
超かわいいわ。あー、もうあれは添い寝したいね。
やるか、じゃあ、今年は、あの、五輪はちょっとあれだけど、根津文字で東京ロリンピックやるか。
ロリンピックやりましょう。あの、
やるか。
このキャラナンバーワン。
あ、代表だって。
あるよ、あるよ、俺。
いろんな変な目で見られるんだろう。
怒られるだろうな。
オタクを、なんか差別を助長する
みたいな。
叩かれるね。
まあでもカズさん呼んでやりますか。
はい、
やります
よ。殴り合いの喧嘩とかしたいもんね。
そうですね。
聖火の最後のランナーは誰にするって。
とうとうシャツで断られそうな感じですけど、とうとうシャツで怒られる気がします。
だからな。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
続きましてはどれ行こうかな。島州記者よりいただきました。
はい。
レス文字クルーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
島州です。先日高校を卒業したばかりの男子と話す機会がありました。私は今年で30になります。考えてみると30歳というのは10歳下がもう大人になるという年なんですよね、
はあ、
だからゆいちゃん世代ですよ、
ですね。
10年一昔世代が明確に断絶する年下の大人という新たなる存在が大変興味深いです。
ほうほうほう。
達夫さんたちにとっては私たちがその世代だったのかとも気づきました。まさにそうですね。
はあ、
5年違うとちょっと一世代下みたいな感じあるな、
うん、
私が話した青年はサッカーやアウトドアが好きなリア充系です。ほとんどアニメを見ず、アベマ TV でやっている恋愛ドキュメンタリーと中田あっちゃんの YouTube が好きだそうです。
あ、今時だな。
今時だね。
その彼が同じリア充系友達から、お前アニメ全然見たことないってやばいって、これくらい見とけよと勧められたのがからかい上手の高木さんでした。
そっち。
それまでアニメというとテレビで見るジブリかクラスの連中が熱中しているアイマスかぐらいしか知らなかった彼は、高木さんを見てこんな普通に面白いアニメあるんだと気に入ってくれたようです。この話を聞いてジェネレーションの違いに驚きました。リア充系も当たり前のように高木さんに燃え、アニメに馴染みのない青年も平気で受け入れられる、そういう状況になったのか。私たちの世代は高校生の時春フィブームでした、はい、やっぱそうだよね。
お
しかし見ているのはクラスの1割程度、みんな文化部でお世辞にもイケてる系ではない。だからといって隠し立てするほどの必要もなく、運動部連中にバカにされることもない、このくらいの温度感でした、
うんうんうん、
そうね。だからこれ僕らの時代だとこれバカにされる感じ、
うん、そうですね、
気持ち悪がられるという、うん、そして私たちより10歳ほど上の達夫さんたちはまた違ったことでしょう。熱文字でも連続少女誘拐事件のあった1989年付近の前後10年間ほどはオタク戦中派として大変辛い状況だったとよくおっしゃっています。
戦中、
私自身は味わっていませんが、コミケでここに100万人のうんぬんかんぬんというアナウンサーの言葉が象徴するような社会状況だったのでしょう。まあ犯罪者予備軍扱いされましたからね、
うん、
周辺的文化が中心的文化に移行していく過程を平成アニメの歴史は見せてくれました。それとともにアニメはオタクから大衆に解放されていきました。かつてあまたのジャンルが辿ったのと同じ道筋です。喜ぶべきか懐かしむべきか分かりませんが、私はアニメもそれを拒絶したり受容したりする社会もどちらも面白がれたらなと思っています。
素晴らしい。
島周記者ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ジェネレーションギャップについてというメールでございました。いや、このリア充系の友達にはね、かぐや様に告らせたいとか、
うん、
かぐや様は告らせたいとか、それ見せたいですよ
ね。ですよね。でも、からかい上手が面白いって言うんだったら、何でもいけるんじゃないかな。
そうですよね。
あ、
理系女子もね、絶対、
はい、多分面白い、面白がるでしょう。
山のおすすめじゃないですかね、やっぱり。猫パラとまでは言いませんが、山のおすすめ。
年下のキャラクターが出てるのを好きな間ではちょっとまだ、
まあそう
か、もうちょっと様子見た方が、うん、あれじゃないですかね。高木さんやっぱり同い年の、まあ、こんな女子いたらいいなっていうので多分なると思うんですけど。ま
あね、だってジェネレーション、俺もうこれ10年もっと前か、あのバイトしてるところでさ、大学生のだうんと年離れてる子と話して、はい、なんだっけな、国さん。アニメとかよく見るんですかみたいな話になるじゃない。おうおうってなってね、その彼はね、アニメ見る人じゃないんだけど、今深夜でやってる南家って面白くありませんかみたいな話だ。おうおう、南家君面白いんだ。うん、いや、面白いね。
何でもいけるよ。
うん、じゃあ、アズマンガ大王も好きでしょって言ったら、何ですかそれ。っていう話になったから、あ、でももう当たり前かと思ってさ、ジェネレーションギャップだわと思ったけど。
そうだね。
うん。
春日ってどうだった？
どっちの話？
あの時はもうアニメ界大騒ぎだったよね。
そうですね。ただもう一人のハルヒもいたんで、ちょっとなかなか、うん、オーラン高校
を取る。オーラン高校は取るか。あれも良かったな。坂本真綾さん
よ。そう、良かったんですよ。王子も良かったです、
ね。あれ、同じタイミングだったよね。
同じタイミングだったんです
よ。そうだよね。
だってね、こう、世間的にはみんな好きなんですけど、結構アニメ界的には両方好きだった感じ、うん。
宮野守、坂本真綾だよ。
宮野さん良かったね、さ。
すごいよね。
年代的にはちょこっとシスターも同じ時期なんだよな。え、確か。9年くらい。
そうなんですか。ちょっと前の印象が。あ、どうせ
なんですね。後だ、後なんじゃないの。ちょっと
前か。ちょこっとあの近辺だったね。
あの近辺だったよ。いや、だからそれで、あのライブで、はい、鈴宮ばっかりならないようにっていうんでなんかないかって考えてちょこっと年下やったんだもん、
ね、
これみんなでネタ出しして確か、はい、それよく覚えてんね。
ちょうど楽天ブログで、はい、毎週あのチョコ質の感想をアップしてたんですよ。
出ました出ましたね。
で俺2008年ぐらいから大学で教えるようになって、うん、はい、それが水曜日だったの、
はい、
で楽天ブログの更新の俺の担当が水曜日だったの、
うんうん、
めちゃくちゃ忙しい中、あの、チョコ質の感想を一人だけでアップするっていう苦行を強いていたから、苦しいって思ってたんだけど、
春日の
ちょっと後ぐらい。自分を磨いてたんですか、加藤さん、その時は。
だから春日のちょい後だった。
ちょい後だね。
まあ、春日も作るあったからね。
はい、そうですね。
まあね。
うん、
だから、まあ、学校行ってたりとか、会社、同じ会社にずっとっていう職種の人たちじゃないじゃん、俺らって。
はい。
だから、その時の周りの状況どうだったかって言うと、またちょっと違うよね、多分、視点がね。
そうだね。
そうですね。
でも、春日で相当風通し良くなった
とは、それは思う。
確かに。
で、軽音があって。で、まあ、窓マギとか、かな。
そうですね。声優さんの時も平野綾さんがドカーンと行きましたからね。
そうだね。
あれやっぱちょっと、アイドル声優が一般人にも可愛いっていうなんかグラビアやるみたいな。
そうそうそうそう。今ミュージカル女優ですか。
ですよね。
キャップのお役に立てればということで、メールいただきました。
はい。
埼玉の武器屋さんからいただきましたよ。
はい、偉い名前ですよこれ。
国さん、
はい、
先月の編集室でネットフリックスに加入すればドラマのデアデビルで使われている銃が何か分かって長浜監督に教えてあげられるのになぁと言っていましたね。
はい。
そんな時はインターネットムービーファイアーアームデーあファイアーアームズデータベース
ん
通称 IMFDB です。もうご存知かもしれませんが念のため。
いや僕知らないですね。
私も知らない。
インターネットムービーファイアーアームズデータベース、皆さんご存知でしょうか。
いえ。
これはすごいですよ。海外の映画ドラマそれに日本のガンアクションが多用された一部のアニメに至るまで作品内で使用されている実存する銃火器が紹介されています。しかも映像の端にちらりと映った銃まで網羅されています。難点は海外のデータベースなので映画は現代で検索をしなければならないということ。
あ、なるほど。
ですので私はまずウィキペディアでその映画のタイトルの現代を調べます。シルベスター・スタローンのランボーの現代はファースト・ブラッドなのでこれで検索します、
うん、全然違うんですね。
そう、こっちのタイトルの
知らなかった。
いや、そうですよ、これは
ランボーじゃなかった。
ランボーは日本の映画会社がつけたんです。で2でヒットして、まあシナリオ自体も違うんだけど、
はい、
それでタイトルも良かったのかもしれない、シンプルでっていうんでスタローン自体が日本の映画会社に感謝状を送ったという話があるんです、これ有名ですよ。
あ、いただきます。ありがとうございます。いい話、
うん、録画したアクション映画を見ている途中であれ今の銃はなんだと思った時は、うん、気になって映画の内容が入ってこなくなるので、
うん、そこまで
途中で IMFDB を検索することもしばしばです、うん、
はい、
兵器好きの方であればいい暇つぶしになりますので、うん、よろしかったら調べてみてください。それではまた、
IMFDP ですね、
うん、まあそういうのあるんで、ウィキペディアみたいなものです
、面白い、う
ん、僕はこういうんじゃなくて、インターネットじゃなくて、うん、床井さんの百科事典を引っ張り出して、小峰さんの百科事典を引っ張り出して、どれがどうだっていう、そっちの方が情報ソースが正しいんでね。
これでも気になって内容が入ってこないのは、うん、俺映画とかもアニメもそうなんだけど、車と本棚ね。
はいはいはい。
だから書かないでほしいです、うん。気になるんで。気になるんで。
背表紙を細かく書くなと。
あるよ。まあ、僕、美味しんぼの再放送を見るのを日課とするんですけども、はいはいはい、美味しんぼね、なんか結構変わった車書いてるんですよ。で一瞬だけ目の前通る、うん、1秒もないぐらいの感じなんだけど、うん、はい、あれ今のリアのウィンドウなんかだいぶ変わったやつだったなと思って、うん、調べて、あ、これトヨタのやつじゃんみたいなね。
実際にモデルがある。
好きな人書いてんだなって、はいはい、必ずね、フォルクスワーゲンのビートルが入ってたりとか、あるわけです。クラウンが入ってたりとか、まあ好きな人がいるんだろうね。うん、はいはいはい。でそしたらやっぱアニメに出てくる車特定ボットみたいなアカウントがあって、
ツイッターに、
そう、
はいはい、
それフォローしちゃいましたね。
面白いですね、それ、
やってる人いるんだな、
いるね、いいですね、うん、
あとこの世界の片隅にを見た時に、はい、すずさんが嫁いだ先 の、はい、家の本棚の背表紙がめちゃめちゃ気になって全く内容入ってないんで、
言ってたね、
あれやめてください
最近でもさ、だからその演出手法として本棚は特になんだけど、はい、ディテールっていう形よりも演出としてこの作品タイトルにかけてこういう話ですとかっていうのもあるじゃん。デミちゃんのやつ、デミちゃんは語りたいだったかな、うん、だからその時のキャラクターが会話している時に本棚の整理をしてるんだけど、はい、その会話のニュアンスとその本棚に入ってる入れてる本の内容とがなんとなくシンクロさせてある。ああいうな洒落てる演出とかっても最近ちょっと増えてきてるような気もするんだよね。手間がかかるっちゃ手間がかかるんだろうけど、うんうんうん、ああいうのってどうですか。
まあやっぱり気になっちゃいますよ、まあ、
気にはなる
なっちゃうんですね。
そういうの読むのみたいな。
あとね、本の色ね、
色、
はいはい、いい加減につけてほしくないんですよ、
はい
はい、緑の表紙とか、はいはい、めちゃめちゃ気になっちゃうんで、
はい、なんか似てるものあるんですか。
あの太さだと国語辞典かなみたいな。そうだと講談社の第2版かなみたいな、そういうの考えちゃうからやめていただきたい。
辞典は
周囲者の2版まで緑だったなみたいなね、うん。
じゃあのっぺりとこう板に見えちゃう本棚でも OK ですか、うん、そうなるとほら絵描きさんたちは結構楽になるんですよ。
だからまあ本棚描いてほしくないですね。
もうそもそも
そうか、うん、今若い人たちって家本棚あんの、部屋
ないでしょうね、読まないから。
ないか、
ないでしょう、部屋に。
まあ、それってあるよね、データかもしれないよね。
本買わないです
よ、ね、よくそのニュース番組とかでも専門家に話聞くに行くときって必ず絵が欲しいから、はい、研究室の本棚の前、
本棚後ろにして撮るじゃん。
もう本が気になっちゃって全然話入ってこない。
確かにそれはわかるわ。
あれやめてほしい。
確かに確かに。
こういうベタな絵作りやめてくんねえと思う
なんだよ。気になるよな。
ずっとここにいるわけじゃないじゃん。
慣れてくださいよ、いい加減にも、うん。
おっさんの恩返し記者からいただきました、
はい、
何ですか。
現場を支える男ということで、
はい、
1月の編集室にてアニメ業界の歪み、制作会社の夜逃げの話を経てプロジェクトの頭に立つ人間は熱量と情熱がなければダメという話、とても良かったです。目的が利益ではなく、第一にいい作品を世に送ることでなければならない。そのためにはフロントサイドと丁々発止しながら先頭に立って奮闘し、なおかつ作品の質を守る人が必要である。監督は骨が折れますね。でもどんな時代でもやはり最後の決め手は人の情熱という結論は、何や節の私にとってはほっとします、うん、昔よくジブリにカメラが入り、宮崎駿さんに張り付いてましたよね、うんうん、あれ大好きでした。もののけ姫はこうして生まれたは何回見たか分かりません。その中でも早押しは言っていました。今の若い子は自分の分担をそつなくこなすこと子は多いが、あれもこれも抱え込んで破綻をきたすような子がいないねと嘆いていました。嘆いてんのかなこれ。
嘆いて
一歩間違えるとブラック企業だけどね。
そうですよね、うん、
まあ、要するに責任 を背負い込み、俺にやらせろという気骨が今の若者には少ないということです。そうすると現在の長浜監督がアニメ制作の現場でどのように奮闘しているのか見てみたいです。 まあ絶対見ない方がいいですけどね。
デトロイトメタルシティの DVD 買ってください。うん、あれ入ってるね。あの長浜さんがそういうやり取り。
あれヒリヒリしたな。
あれすごいよね。
あれ怖かった。
あれもう本編よりクラウザーさんよりよっぽどもうなんかもうちょこれちょっとみたいな。
ちょっとあの教えてください。何なん
すげえもん、
何があったんですか。
なんかね。
だからあの裏話っていうかカメラが入って企画段階でだからシナリオライターとかプロデューサーと監督とかが話し合ってるところも撮ってんのよ、
はい、
そのシーンがあってだから、つまりじゃあどこを見せるんだ
時計の針が、ね、深夜3時を回ってるんだよね、うん、
はいはいはい、はい、
ガチだガチだってあれ
で長間さんマジな感じだ、
ね、マジ
な感じで、ちょっとこのまま話してもしょうがないんでみたいな、あー長間さんこういう感じなんだ現場で、
わかるわかる、
真剣だね。
いやだこれを見せるとかここを削るって言うんだったらこれは結局どこを見せたいんだっていう話になりますよね。それ言い出したら全部そうなるよっていうような話を、いやどこの現場もするのよ基本的に。
いいじゃないですか、
うん、でもそれをほら旗から見てると、うん、うわー生々しいなと思ったんです
よ。ひゃー、いやだからなんだろう、時間と予算に合わせた、うんうん、そので納期に間に合うやり方っていうのを模索する監督さんももちろんいるんだけど、うん
はいはい、
長間さんはやっぱその原作とか作品が何を伝えようとしているのかだけは絶対にブレちゃいかんって思ってる人だから、
うんうんうん、
時間とか予算っていうのはもう後のもんだっていう、
はい、
いやもちろんそこ守るんだけど、うんうんうんうん、まずこの作品において大事なのはここだから、ここだけは譲れないっていう強硬姿勢を貫くんだ、
作品打ち合わせの時には。
で割といい加減な覚悟で作品作りをしに来るような、はい、その制作進行さんとかプロデューサーがいるから、うんうん、そういう人たちの気持ちを測る儀式なんだよねあれ多分、うん、
あ、佐藤さんはそう見える、
うん、俺はそう思うね、うんうん、お前どこまで本気なんだみたいな、うんうん、こっちはこれぐらいの覚悟でやってんだぞみたいな、一回そういう衝突をちゃんとするっていう、うん、
それを映像で見ると、えらいです、ピリピリしてるんですね。
ピリピリっていうか、まあ、マジの話だから、いやだってそういう話をここに持ってくるっていうのは、そういう話になるでしょ。
この人これ、監督降りんじゃねえのっていう。
ぐらいのあれは。でも、宮地さんもあれ、この熱持ちのイベントの時だったかな、それに近いことやっぱり、ね、ちらっとおっしゃってた
ね。いや、宮地さんもそうだよ。だってジブリの人だもん。うんうん、
ああ。それはね、誰とうんぬんじゃなくて、やっぱ、衝突はあって叱るべきなんですよっていう。うんうん、それがないと、むしろいいものにはならないんじゃないかっていうようなことをね、ちらっと一瞬おっしゃったことがあってね。うんうん、あ、やっぱりみんな通ってきてるってことなんだ。つか、うんうん、通ってくるっていうか、常にこれなんだよっていうことですよね。うん、
長浜さんの場合はね、だから、うん、あのこの作品が映像化できたら死んでもいいっていう覚悟で毎回やってるから、死と隣り合わせなんだよね。
すごい、推しが武道館の地で言ってる人がいた。
そうだからやっぱその覚悟に見合う人じゃないとやっぱ、まあ、仕事持ってきちゃいかんよなと思うんだけど、月刊で見る長浜監督は人の良さがにじみ出てますからね、うん、あのハスキーボイスで頼まれてニコッとされたら頑張れそうな気がします、うん、やはり上に立つ人は実力と人気が伴っていないとダメだなとつくづく思いましたということでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます
。続のと早見問題、メールいただきました。
なかなか終わりませんねこの問題ね。
朝記者よりいただき、
別に問題じゃないんですけどね。
のとまみこさんと早見沙織さんの両者の聞き分けができないのはお二人のラジオ毎週、うん、まあ以下略で、
はい、
さて最近の類似ボイスで言うと、
はい、
種田梨沙さんと水谷麻里さんの声がそっくりで困っています。低めの声で演技されたらまず聞き分けが不可能です。猫パラのでかい猫の声と53のリゼットが違う人なんですよ。信じられますか。驚愕です。一度聞いてみてください。あ、今聞き返したら伊藤美久さんの低音声も似ている気がしてきました。どうしましょう。潤ってしまいます。あの潤ってしまいますっていうのは猫パラに出てくる、は
い、
もうすごいスケベな猫が
いますね。一人
巨乳、
はい、いますね。
俺あの猫だけどうしてもいらねえと思うんだけど、でもあれがいるからやっぱ雑把子なんだよなって思うこともある。
猫パラなんだろうなって言ってるわけじゃないかもしれないじゃないですか。
そこまでエロいらないんだけど、
ね、僕もね、うん、まあ、うん、どっちかというと佐藤さん共感しますけどね。
そうなんだけど、
でもやっぱ一人は言いたい、
うん、
とっていうね、
うん
う
ん、ちょっと待って、あの猫パラのコーナー勝手にね、朝記者があの作ってメールくれたんですけど、
あ、ありがとうございます。
1月のおたよた編集室聞きました、
はい、
編集長すっかり猫パラに夢中みたいですね、うん、大賛成にゃ。
かわいい。
あれだけのキャラクターがいるのにちゃんとそれぞれに見せ場があるなんて本当素晴らしい作品だと思います、
うん、
だから今から期待値を書き直すのです。歴史改変ですにゃん。ちなみにショコラとココアは生後9ヶ月、一番お姉さんの小豆でも2歳だそうです、このクレイジーな世界観もたまりませんね。
9ヶ月。
なお猫たちの成長スピードは大人以降は人間と同じらしいので人より先に早死にする心配はないようです。
あ、よかった
よかった
よかった、ありがとうございます、はい、加藤さん。
あ、さっき写真いただきました、
ありがとうございます。
いや、誤解を恐れずに言いますよ、
はい、
あの猫パラはね、内容はつまんないです、はっきり言って。
それどうやって公開しろって言うんだよ。
いや、だから、ストーリーを追おうとしちゃダメなんです。
ああ、もちろん、
うん。つまんないんですよ。中身ほぼないんです。うん、でも、キャラクターをめでる作品なので、ストーリーいらないんです。
あ、まあ、そういうパターンだよ。
ストーリー強すぎると、もうキャラクターが立たないんで。うん、
確かに、うん。その言い方ならわかる。
そうそう。
うん、
だから、家で飼ってるね、人間のね、着物着てる女の子がいるんだけど、はいはい、あの子がなんか最近様子がおかしいと。
東尋坊に行っちゃった
し。そうそう、東尋坊。で、死んじゃうんじゃないか
と。ちょっと、
その様子がおかしいっていうところから、うん、何があったんだ、私たちになんかできることないのかみたいな感じで猫たちが相談して、いろいろやるんだけど、全部違うっていう、ほんとそれだけなの。
はい。
まあそうだよね。
超つまんないでしょ。
なんか違うん、ね。
しかもその前にパティシエやってるお兄ちゃんがなんか様子がおかしい。
ありましたね。
なんか考え込んでると、
はい。
これちょっと私たちがなんかできんじゃないかと思って、はい、いろいろやって失敗するっていう話があったんですよ。
ありましたね。
あったのにその同じことやってるんですよ。うん、超つまんねえと思って。
違うんですよ。あれは
超つまんないけど猫たちみんな可愛いじゃん。
あれクレヨンしんちゃんとかで一緒なんですよ。もう定番のあのプロット作ったらあれでいいんですよ。あれでね。
だからあれが定番のプロットだとしたら大きな間違いだと思うんだけど。い
や
い
や、猫パラを5年10年やるためのね、雑把システムができたわけですよ。
そうだけど、そのキャラクターの可愛さがあるから、お話なんかどうでもいいんです
よ。だって、猫パラは僕本当にいいなと思うのが、うん、空気アニメならないんですよ、
うん。
見終わったら何も残らないってことはないんですよ。
うんうん、
ちゃんとあの子可愛かったな
そうそうそう
っていうのが残るから、僕は猫パラは好きなんですよ。
そうなんです。そうなんです。
そんな何かおしませんけど。
いや、
でも僕は好きなんですよ、猫パラ。
ギャグとかもいちいちつまんなくて。
ちょっと、それそうやって
俺、脚本チェックしたら、シリーズ構成雑把さんなんだけど、脚本もちょっと若手なんだろうね。
あ、そうでしょうね。
うんうん、俺書くのになと思ったんだけど。
いや、
でもそのつまんなさがいいんだよ。
そうです
よ。だからね、アニメ面白くなくていいの。本当に。
デコパラ総監督がですね、いやいや、面白すぎだ。もっと削れって
言ってた。そういう可能性もある。
そのことですね、ココアがもっと行く見える方にすればいいんだよっていうのを絶対考えてやってるんですよ、きっと。
ちょっともう何言ってるか分かんない。
あ、すいません。
でもお話面白くしちゃったらね、そっちに持ってかれちゃうから。
まあそうなんです
ね。
まあ、
そこで
じゃあ難しいですよね。確かに。
だから最初から物語ではないんだと。だから細かいプロットでキャラクターに、でキャラクター個別に光を当てるのもやめてくれと。まあそういう段取りから入っていかないとああいうふうには なりにくい。
平等主義なの、すごい。だから大喜利になってるわけ。
ああ。
だから全員にちゃんと見せ場がないといけないみたいなね。超つまんないでしょ、
そんなことないです
よ。超つまんないよね。
だって毎週見てるじゃないですか、タトさん。
いや、だから、可愛いんだよ。
ほらほらほらほらほら。
面白い必要ないの。可愛きゃいいんだから。
そうですね。確かに。
だから、比嘉君に脚本書いてほしい。どうしたらいいのって思うよね。みんなでいつも感謝の気持ちを手紙に書くみたいなので、1話できるから。
いや、できますね。
多分。あとね、はい、15分でいい。15分でいいわ。30分いらないわ。
ない。
うんうん、
それ自分で提示してね、受験どうするかって、それは別に。そこまで向こうには
いない。これまた見る人をふるいにかけるなぁと思って見てるよ。
まあまあまあまあ。
いや、ありがとう。俺みたいな人のために作ってくれてんだなぁ。
もう大好きですって、
いろんな楽しみ方できる人しか見続けられないと思う。
そうですね。
そう。う
んうん、だからあれ見て、ふっと思うのは、これ、猫のデザインじゃダメなのかと。いや、これ普通の人間の女の子じゃダメなのかっていうところなんですよ。
うんうん、
そうなんです。ハマってる人はどういうふうに見るのかなっていう、僕はちょっと客観的に見ますけど。
僕はもうそこどうでもいいです。あの
僕は猫、ね、僕はあの猫パラよりもあのシナモン派なんで。
シナモンね、
シナモン、
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 ね、ね、
シナモン、シナモン、シナモン、シナモン、
シナモン、シナモン、もう犬じゃん、あそこまで。そう、
あれは犬なんですよ、あれは犬なんですよ、
人じゃないじゃん。
シナモンかわいい、
犬じゃん。
犬ですね、犬か犬です、うん、本当に、
うん、小豆は出てこないでしょ。だから
そうですよ、
俺みたいな人のために作ってくれてんだなと思って。
そこですよね。でもあれはほら、だからもういわゆるアニメ的な猫耳というところですから、だから今やってる内玉とも違うわけじゃん。
内玉はもう、うん、内玉はもう
あそこなんだよね、うん、あそこが面白い。この同時期だからこそ面白いよ。
そうですね、
多分ね、
ビジュアル的にはだって同じだもん。
マドカマギカとかからアニメ見出して、俺オタクですとか言ってる人に猫パラの良さって分かってたまるかっていう話なの。
まあ違うわ。
いやいや、もうそれは内玉見とけと。
はい。
ね。
マドカマギカ大好きで入ってきたと無理だよ。カンコレから、カンコレから入ってる人は大丈夫だ。
カンコレから入
ってる人は同じだよね。
そうか。
マドマギは違うと思うわ。
はいはいはい。
ストライクウィッチーズとか見てる人はもう一生ストライクウィッチーズ見てればいい。
ガルパも見るわ。
でもストライクウィッチーズガルパンって言ったらストライクウィッチーズの方が猫パラ寄りじゃない？
ね、猫パラ寄り
だ、ね、そうだよね。
ね、
いやだからやっぱ原作とか
変えられないが違う。変えが効かないな、
うん。確かに確かに。インフィニットスタロットスもありましたよ。
ああ。
あれもどっちかというとね、あの
インフィニットスタロットス見てる人は5等分の花嫁見てる
から。ああ。
猫パラはやっぱりチョコ室見てた人のために作ってあるから。
まあまあ
まあ、そうかな。
お父さんありがとうっていう。
僕チョコ室より見やすいんですけどね。
猫でしょ、あと妹キャラあるし。
チョコ室ちょっと怖かったですもん
ね。チョコ室はね怖かった。
だからあそこが
僕はだからあの
あそこがだからやっぱりあれは連作の漫画じゃん、
はい、
ストーリーの縦軸がしっかりあるんだよ。
ちょっとね、
なんか怖そうだからそこなんだよね。
そう、僕はちょっと怖かったんです
よ。だった
そこを抜こうって思うと猫パラにしなきゃいけないんだよ、
は
い、学校に行っていてもダメ。
不穏な感じないから、
うんうん、あれを気にするっていう。だから人間の女の子ではダメなんだよ。
そう、
学校どうなのって必ずなるから。いや猫だったらならないから。猫ならなっていう、はい
はいはい、お兄ちゃん自殺って何って聞いてた
から、ね、
チョコちゃんね。
言わすなよ。
あと釘宮さんにおしっこって言わせたりとか、ね、うん、ひどいです。続いて朝記者よりいただきました、
はい、
映像犬には手を出すな本当にということで、うん、なんと映像犬には手を出すなも実写映画として劇場公開されるそうです
よ。あー、ね、
なんと3人とも乃木坂のお綺麗なタレントさんがキャスティングされていて、
うん、ありますね、
とっても苦笑いです。
うん、
緑、さやか、ツバメは普通、美人、ブスという並びでこそ初めて立ち位置の違いによるエネルギーが生み出されるのに、どうやらスタッフ陣それを全く理解していない声まあ理解していてあえてだと思いますけどね、うん、まさに映像権には手を出すなって感じです
あ、うまい。
映画興行の爆死報告が楽しみですって言うけど、映像権面白いじゃないですか。
面白い、
面白い、
面白い。映像権はね、この1話で一番届いてますよ、メールが。
うーん、あー、そうですか。
まあ、特に9話ね、一番最近の
見るとわかるけどね、
実写が一番わかりやすいと思うんだよ。
うん、
実写パートとアニメパートが明確だから。
はいはいはい。
いやでも、うん、これ実写ってなると これここにもメールもらったけど、あの背景の問題が出てくると。
背景
の俺ね、アニメよりも実写の方がこれどういう風になるんだろうっていうところ
じゃない。アメリカだったら多分全部 CG でやるけど、
うん、
日本の実写ドラマなん映画なんて、まあ、知れてるじゃないですか。
はい、でも本当に CG でやらないってなると妄想の世界のやつも CG で処理せざるを得ないから、
うん、まあそこは
本当に金かけて、うん、ビッグバセットとして、
うん、
あの学校とかあの日常的な風景のものは全部セットで組みましたっていうと、
うん、
俺これ相当面白いと思うね、
うん、
実写でも。でも日本映画ってそれできますっていう話だと、本当にだから前メールもらったその彼女たちが見ている日常の生活と妄想の生活との異差がよく見えない、
うんうんうん、
もうフラットに見えてしまうっていう危惧が俺実写より あのアニメより実写の方が強く出るんじゃないかと思うよ。 CG でやっちゃったらあの学校とか。
でもやっぱ主要キャラ、まあ、ブスまではいかなくても
俺そっちの方がキャスティングより、うん、
それだったら大きいような気がする。乃木坂2人に芸人一人でもいいよね。
まあ昔のね、あの月曜ドラマなんだとそうしたんですけどね。
まあでも下手打てねえしっていうのもある
し、
ね、どうせそこでもあの見栄えのいいブスにしないといけないから、
うん、
そう考えたらまあじゃあ綺麗な子をちょっと汚めにする方がまだ見れんじゃねっていうことなのかな。まあ、乃木坂ファンに見に来てもらいたい
な、まあ、そこでしょ、
そこですよね、
で有名なタイトルだしっていうところですから、うん、からそれちょっと置いといて、俺個人として気になったのは、まあ、その背景とのあのトーンの違いっていうのは、ね、俺アニメより実写の方がよっぽど絵を作るってこと考えないと、
うん、
なんかフラットに見えちゃうから、乃木坂うんぬんよりそっちの方が気になっちゃうけど、どういう絵になるんだろうって思う、
うんうん、
これジョジョとかテラフォーマーズ以上よりこれもう背景がどういう風になるっていうところだから、う
ん、いやーでも一般の人からしてみたら背景なんかどう
でもいいんじゃない、関係ねえかな、うん、でも絵として見てるんだよ、映像として。
そうですね、
その際って妄想の世界と彼女たち彼らが見ている世界とのそのディテールというかトーンの違いってやっぱ見るんじゃないの、
うん、じゃあやっぱ CG にしそうですかね、そう考えたら。
いやでも基本だって CG でやるつもりでしょ、うん、だってセットなんか組めないよ今、
うんうん、だから普通の学校にするかもしれないよね。
あ、それかもしれない、うん、それだったら面白いかよ、
うん
うん、で妄想の世界がアニメなんでしょってなると面白いんじゃない、うん、
結構乃木坂がやるあの原作アニメあってです、うん、あ漫画ドラマあってビデオガールがもう全く別になったんです、うん、設定しますけど、
は
いはいはい、だからまあ別物にする
んだよ、愛がえー、みたいな感じだったっ、
あそうだね、
まあ、そうもうそこに振ってくれたらもう
芝浜町は多分普通の学校にするわ、
関係ないってしてくれたら、
うん、多分そういうことだと思う、普通の学校にした方が見やすいと思
う、多分そうだよね、
キャラ設定だけ残してもう別物にしてくれたらもう逆に文句も、ま
あ、ちょっと変わった建物ぐらいの学校じゃない、
うん、
あそこまで原作っぽくするとその現実と、
うん、
そのアニメパートの意味が
分かんないな、
一般の人に分かんないから、
うん、
普通っぽくするんじゃないかな、
色使いぐらいは。でも日本の映画ってどうなのかな、あのバットマンを撮ったさ、あのなんだっけあの人
最初ティム・バートン、
ティム・バートンはすげえと思ったけどね、
うん、
あコスプレに見えないっていう演出手法ってここなんだって思ったけどね、当時。
そうだね、
日本のやつってね、もう悪く言っちゃうけどもうコスプレしてる人が街歩いてるようにしか見えないっていう風になっちゃうからさ、だからティム・バートン何やってるかってあれシザーハンズかな、
そうだね、
本当に着ぐるみの人が出てくるって、ジョニー・デップが出てくるって、安っぽいっちゃ安っぽいんだけど、それどうやって区別化するかって俺の目から見るとあれね、背景としてみんなが住んでる街が全部パステルカラーなんだよね、
ああなるほど、
屋根とか壁とか全部意識的にそんなサイケな色あるかよっていう色で全部塗ってんの、だから日常なんだけど日常自体のパッと絵にした瞬間すごい非現実感があるのよ。
なるほど。
だから着ぐるみの人がガーって歩いて人造人間ですって言っても俺は不自然に見えなかったんです、
うん、
いや俺これすごいんじゃないかって当時思ってたんだよ、
リアリティラインを調整したわけですね、そう背景からね、
すげえ、
ここには何かあるんじゃねえかなとは思うんだよね、だから、
う
ん、
どうやってやるのかな、2005、
6年後になってくると、ね、電撃文庫とかの実写ドラマにしましたとかって俺1話には見るんだけど、やっぱりね背景とのそのトーンの違いっていうのが、女の子彼がそのアニメ通りの絵を着ているっていうことが不自然にしか見えないんだよね、
うん、
続いてクールミント記者よりいただきました、
はい、
ちょっと長いです、
はい、
おたかつ報告、
あ
ゆるキャンの聖地巡礼に行ってきた件ということで、
お
皆さんこんにちは、
こんにちは、
今期はショートアニメヘアキャン、そしてドラマのゆるキャンが放送されていますが、
はい、
皆さんご覧になっていますでしょうか。あ俺見てないな、ドラマ、
ドラマ見てないな、もうやってんだ。
アニメの実写化には割と否定的な小生ですが、このドラマに関しては原作およびアニメを忠実に再現しており大変よくできていると感心しております。さてそんな小生ですが、2月8日9日にゆるキャンの舞台である山梨県に聖地巡礼に行ってきたので報告します。聖地巡礼の目的としては2つあります、
うんうん、
1つはなでしこたちが通う本栖高校のモデルとなっており、ドラマでもロケが行われた旧下部小学校中学校へ行くことです、
うん、
この日は本栖高校自由参観日というイベントで学校が開放されており、ノクルの狭い部屋やシマリンがよくいる図書室を見学することができるのです。もう一つはゆるキャンと JR 東海のコラボ企画で、静岡県と山梨県を結ぶ身延線にコラボ電車ゆるキャンなしっこ号が走るので、それに乗ることです。まず初日は旧下部小学校中学校へ行きました、
はい、
最寄り駅となる身延線の甲斐時和駅から歩いて10分ぐらいのところにあります、うん、駅から学校までの道中には約20メートル置きぐらいに本栖高校の方向を指す矢印と
親切
アニメのワンシーンが描かれた看板が立てられているので迷わず行けます、描かれているアニメのワンシーンは看板が立てられている付近が登場するシーンとなっているので、実際の風景と比較して楽しむことができます。学校の校舎に入るとまずなでしこたち5人のパネルがお出迎えしてくれます。そこから左の方に行くとノクルの部室があり、右の方へ行くと図書室があります。松ぼっくりやメタル賽銭箱と呼ばれている焚き火グリルなど部屋に置かれている小道具はドラマで登場したままになっており、なんと部屋の中に入ることもできました、図書室のこの椅子にマインちゃん、いや福原さん、いや志摩凛が座っていたのかそう思うと感動しかありません。ちなみに帰り際に学校の近くにあるお寺に行ったのですが、なんとここにもメタル賽銭箱が置かれており、本当に賽銭箱として使われていたのが面白かったです。すごい、だいぶ地元も協力的
なんですね。すごいですね
さて2日目は静岡駅からゆるキャンなしっこ号に乗り甲府駅へ向かいました。この電車の指定席券は発売開始してからわずか3秒ほどで完売しているなのでチケットを取ってくれた友人に感謝です。電車の中はゆるキャンのアニメ画像の展示コーナーがあったり、背もたれのカバーがゆるキャン仕様になっていたりします。また車内のアナウンスはなでしこが担当し、富士山がよく見える場所に来るとお知らせしてくれたりもしますし、物販コーナーではこの電車でしか買えないグッズを売ってたりもします。ゆるキャンファンの詳細的には大満足なのですが、うん、車内の人や到着する駅にいる人を見ると意外とゆるキャンファンよりも高価そうなカメラや大きな JR の時刻表を持ったいわゆる撮り鉄や乗り鉄の人が多いのではという印象を受けました。甲府駅に着いた後は作中でも登場するほったらかし温泉によって帰宅しました。温泉は山梨市の山の上にあるのですが、当日の天候は快晴だったので、うん、甲府盆地の景色や富士山が露天風呂に浸かったまま見ることができました。
めっちゃいいじゃないですか。
ここはね、牧田さんがよく行ってたところなんで、はい、10年くらい前かな、よく行ってましたよ。牧田さんの実家行ったりとか遊びに行ったりと
か。あそこ甲府だもんね。
そうそう。ここは聖地巡礼とは関係なくおすすめのスポットなので、ぜひ行ってみてください。この聖地巡礼旅行を通じて山梨県におけるゆるキャンの認知度や地元の人の作品が愛されているのをすごく感じました。例えば初日に身延高校の帰りの電車の待ち時間に普段アニメを見ないであろう70代くらいのご夫婦が経営されている薬局にお邪魔したのです。店内にはゆるキャングッズがいっぱい置かれており、ゆるキャンのアニメもドラマも見てるけど面白いとおっしゃっていましたし、ほったらかし温泉に行く際に利用したタクシーの60代くらいの運転手さんもゆるキャンきっかけでキャンプに行くようになったとおっしゃっていました。やっぱりご当地アニメは地元の方に愛されることが一番大事ですよね。最後に甲府駅の駅員さんが駅の掲示板に書いていたゆるキャン愛あふれるメッセージを紹介して終わりにします。はいはい、なでしこが迷った甲府駅へようこそ。皆様は乗り遅れないようにご注意ください。単行本6巻に登場した信玄餅ソフトクリームは向かいのお店で買えますとってもうまーなのでぜひご賞味ください。きっと線路でつながってるなしっこ号は本日で最終日ですが、またいつでも山梨に遊びに来てくださいね。お待ちしております。今日で最終日ということでね、いただきました。クールミント記者ありがとうございます。
素晴らしい。
原作もアニメも、ね、読み込んでこのフレーズ考えてますね。
すげーね。駅
員さんすげ
ー、すごいね。
そういうことなんだ。
こんなに街でがみんな愛されてるすごいですね。
ね、
山のすすめも結構なんか、はい、みんなが登った山のところにパネル置いてあったよ。
なるほど。あ、言ってたね。
言った、うん、俺も行ってきたから。
はいはいはい。
でやっぱ帰りの日帰り温泉とかにもパネル置いてあったりとかして、うん、バージョンが違ったりとかして、うん、そうそうそうそう、結構ゆるキャン推しでもあったん
で、はいはいはい、
だ山梨はゆるキャンを取るのか、その
ちょっと
山のすめ取るのがはっきりしてほしい
ですね。どっちでもいいじゃないですか。
うん、
どっちでもいいじゃないですか。
正直どの子を、
いや山に行ったらキャンプですればいいじゃないですか。
いや山に行ったキャンプあとキャンプは厳しいぞ。それだったら山登ってあのなんだっけ3000メートルのところでのキャンプ、ベース第一キャンプ第二キャンプ、そういう登山はしようよ。そっちそっち。ゆるキャンな、実写はね見てない。俺ねあれは見ましたよ、 女子高生の無駄遣いの実写も見ましたね、はいはい
は
い、
おお
見ました、たまたま見ちゃった、
見ちゃった、どうだ
つい見ちゃった、うん、いや最初見てた時にあれこの話どっかで聞いたことあんなと思ったら、うん、あ、これ女子高生の無駄遣いだこれと思って。
あ、じゃあちゃんとやってたんですね。
そのままでしたね。これはいい意味なのか悪い意味なのか、うんうん、皆さん見てくださいって感じですけど、うんうん、ロリが大人にしか見えなかったのはちょっと。う
ん、まあでも頑張ってますけどね、ロリ。
あ、見てんの？まあ、ちょっとたまに。あれやっぱアイドルの、アイドルの人たちなのみんな。
あれ確かあれですよ、あの、すごい有名女優とかがいる。オスカーの多分、オスカーメインで作ってるやつじゃないですかね。だから、
ちょっと。難しいのかな。いや、俺、ロリをあれ実写にするんだったら、芝居のできる10歳ぐらいの小学生使わないとって思ったけどね。
うん、難しいとこですよね。
長もゆきさんからいただいております。はい、お久しぶりです、
は
い。アニメにおける動物の擬人化についてという長いメールいただきました。今期は、内玉とおだしなも信長を見ております。うん、いやちょっと待ってください。猫パラ、
ね、猫パラ、
我々3人は一緒に。
長もさん猫パラ入ってないなこれ。
まだまぎ、まだまぎかな。
あ、ちょっと信用できない。
いやいや。
京アニのね、長もさん。
いいじゃないですか。
内玉はオンエア前から擬人化が話題になっていました。最初はあのキャラを擬人化する意図が分かりませんでした。うん、しかし放送を見て納得。玉たちのキャラデザは基本的に無表情。人と絡むときはこの姿です。一応感情表現はあるけれど最小限、これは人間から見た姿です。しかし動物同士になると擬人化します。動物同士はコミュニケーションが成立する設定なので細かい感情を描くために擬人化しているのでしょう、うんうん、これは面白い試みだと思います。ちなみに頭の上についているのは動物の種類を見分けるための目印だと思います。気に入ったエピソードもいろいろあります。第2話の海へ、第4話と5話の犬のおまわりさん、特に5話では花澤さんのはっちゃけた演技が新鮮で心をつかまれました、うん、まあ、だからこれ花澤香菜が好きっていうい
いやいいじ
ゃん。第5話の虎の初恋では、虎の初恋は桜の耳に注目してください、うん、猫耳ではありません。そして8話の祭り林はしんみりと余韻の残る話でした。日常系で大した事件は起きないけれど癒されます。それだったら猫パラ
いやいやいいじゃない。
一方小田シナモン信長は戦国武将が転生してペットになっているというぶっ飛んだ設定にすごくハマりました、はいシナモンの擬人化は犬の姿と武将の姿をダブらせます。これは内玉と違い、犬の中に武将の人格が宿っているからです。だから人間と絡む時も武将の姿が出てきます幼女戦記のターニャも中身はおっさんですが、見ている人はほとんど忘れているでしょう、うん、しかしこちらことあるごとにおっさんの姿が出てくるので意識せずにはいられません。
武将って言ってくださいよ。
この作品の面白さは武将たちのエピソードと動物の習性をうまく組み合わせているところにあります、うん、歴史上のエピソードをいじってみたり、武将の人格でかっこいいことを言っても飼い主にモフモフされると犬の本性に抗えないのに笑ってしまいます。戦国武将のいかつさと犬の可愛らしさのギャップもツボです。中でもスケベ親父の信玄とポメラニアンのギャップがたまりません。真田丸太郎雪村がいつもヘラヘラ笑ってるのはコーギーが陽気な性格なのとコーギースマイルという言葉があるほど笑っているような表情をするからです。私もコーギーを飼っていたことがあるので思わずそうそうと相槌を打ってしまいます。伊達、ブー、政宗との絡みは当人同士は大真面目なのに人間の目から見ると仲良くじゃれ合っているようにしか見えません。また芸達者な超大型新人声優、皆さん芸達者でいらっしゃる。みんな犬に絡めた名前になっているのにも芸が細かいですよね。積極的に視聴者を笑わせにかかっています。この豪華な声優の使い方以前にも経験したぞと思ったら制作がピエロです。2012年に白熊カフェで豪華な声優を揃えていました。こちらは動物がそのままの姿で人間と共存するシュールで笑える作品でした。未見の方におすすめです。ただし4クールあるので見るのはそれなりに大変ですが、これに出ていた声優でおそ松さんが作られています。猫の擬人化といえば同居人は膝時々頭が上では A パートが人間視点で B パートが猫視点という演出でした、うん、A パートの疑問を B パートで解説する構成が良かったです。外見は動物のまま内面の擬人化と言えるでしょう。リアルな動物を見てるとどう振る舞えば自分を可愛く見せられるのか知って行動しているように感じることがしばしばあります、うん、だからこそ擬人化したくなるんでしょうね、うん、ということで iPhone から送信ということで長いわ
長いっすね。
iPhone ですね。iPhone
だよ。長もさんさすがだわ。まあおだしなもん信長面白いんだよな。
キャラでがあれなんですよ。フレッシュプリキュアの香川さんだから、いつか武器入れないかなと思って。
ああ。
いやいやして。
武器ね。
ちょっと見たことある獣医さん出てこないなと思ってるんですけど。
かなかね、
内玉もさすがのノイタミナなんだよね、なんか一般の人が見ても楽しめるような感じになってるから、
ね、
さすがだなと思うんだけど、うん、キリンが来る見てる？
見てないです。
今の大河ドラマ
一話見てないですね。
キリンが来るのモックン超面白いよ。
あ、そうなんですか。
斉藤道さんやってる元木正弘が最高。
へえ。
ていうかこの人が信長やればよかったんじゃねえのとか思うんだけど、
はいはい、
でも確かに信長やってかっこよかったらそれ信長メインの話になっちゃうから、
う
ん、
そうですね、
まあ、今回信長あやめる人が主人公だから、まあ、ちょっと斉藤道さんがね結局もともとのその守護代の時家の嫡男を、
はい、
まあ、言うこと聞かないんだよそいつがまたバカで、
はいはい、
でモックンが毒殺するんだよ、
はい、うわ
まあ落ち着いてもう蚊でも立てますからのおみお飲みなさいみたいな感じ、
はい、
でそれ飲むとうってなって死ぬみたいな、
はい、
その斉藤道さんもうあのねモックンがもう超良くて、
気になる。
あれ犬化したら誰が声優やるんだろうな
モックンでいいですよ。
ずっと見てる。
モックにさせてください。
そのうち出てシナモンも出てくるのかな。
出ないですよ。
シナモン出てきた。でシナモン染谷翔太がやって
る。あ、そうなんですか。
あ、でその斉藤道さんの娘で、三つひれがちょっと心を寄せていた幼馴染、
はい、
で信長に嫁ぐっていう、
はい、
その女を沢尻恵里香がやる予定だったの。
ああ、そうだったんですか。
あ、だからまあ川口春奈すげえ頑張ってんだけど、うん、これ沢尻恵里香だったらなーってずっと思いながら。
そうですね、ちょっと見たいですね。
ちょっと跳ねっかりで気強いボーイッシュな感じなの。
似合う似合う。
いいんだよ沢尻恵里香見たかったなーっていう。特典ブルーレイとかに入れてくんねえか
な。いやー無理でしょ、うん、ちょっともっくん見ます。ちょっと
非常に強いよ斉藤道さん。
へ
でそのお茶を飲ませて特撮した時に、
はいはい、
うん、
はい、
あれこの人伊右衛門の CM やってるけど大丈夫かなって言ってツイッターでちょっとバズ
った。
伊右衛門、伊右衛門大丈夫みたいな。
ちゃんと言ってたんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう。
最高だ、
はい、というわけでじゃあ最後は、
はい、
こちらのコーナー見てみましょう。
ほう、
クソアニメのコーナー。
待て待て待て、クソアニメのコーナーなんてなかったよな今まで。なかったよ
先月ほら、
いや、クソアニメ、あれは違うタイトルじゃなかったっけ。クソアニメなんてそんな直球なタイトルでしたか。
朝記者よりいただきました。はい、さて、ゴンゾ作品といえば、
おい、
ソルティレイという問題作が頭をよぎります。
ありましたね。
ソルティ俺大好きだったから。
最終回良かったよ。
あの、ちょこっとシスターやった斉藤桃子さんがね、はい、あの、中田ジョージさんとね、うん、一緒に、もう俺フィギュアまで引き取っても、
T
シャツも買って、うん。うろ覚えですが、確か少女の形をしたロボットみたいなソルティが、刑事崩れのおっさんの賞金稼ぎで一緒に追ってから逃げるみたいな
展開でした。
序盤は刑事物っぽくて良かったのですが、最終回で刑事がなぜか宇宙服に身を包み、宇宙遊泳をするという突然の SF 展開に、ポカーン。え、なんだこれ、こんな締めでいいのか、と強く憤ったものです。特に最終話は深夜枠なのに連続2話放送だったので、あたりが明るくなる頃まで必死にリアルタイムで見続けていたのに、あの結末今でも忘れません。同じ放送枠でもスピードグラファーは SF として名作だったのにな、うん、あの頃のゴンザは本当に品質にムラがありましたね。ということで旧ゴンゾ共和国のコーナー。
ありがとうございます。
スピードグラファーの方がいい派だ。なるほどね。
俺ソルティレイの方が良かった。
最終回ソルティレイの方が良か
った、ね、どっちです
と、ね、うん、スピードグラファー俺最終回のフィンって出た時に爆笑したの、はい、いやなぜか知んないけどスピードグラファーいやさフィンって出されてもなーっていうのがありましたけど見てたけどねずっと。
タツキシア、
はい、
この度クソアニメのコーナーが開設されたという
。怒られるぞ本当に。
早速メールします。
ありがとうございます、
は
い、
小生が誰も得してねえなと思ったクソアニメは
誰も得して
ねえ。南家おかわりです。
あ、
そうですか。あれ好きだったけどね。
これは 2期目ですかね。
確かに僕も初期1期目の、
まあ、1期目良かったけど、細
田監督だな、
うん、絵は暗い、モブの顔は真っ黒、アニメオリジナルキャラクターである冬木って本当に必要だったのか。一期の頃の日常ポワポワゆるゆるふわふわから一点、話も暗いし、うん、あの優しかったはるか姉様もなんだかいつもツンツンしていて怖い。小生は後追いで南家全シリーズほぼ一気にしたのですが、一期から二期の落差はまさにフロムダスクティルドーン。もう二度とあんな悪魔を生み出さないで書いてありますけれども、
いやー、よかったよ。俺は好きですよ。
あの、南家は面白いように、僕思うんだけど、はい、あの、何、光学機動隊と同じで、座組がみんな違うんですよ。
そうそうそうそうそう、そういうこと。
だから僕は2期を見たときに、だから1期目とは違うなと思ったんだけど、細田監督だったから、はい、直人監督の方ね。はい、で、見たときに、すげえパソゲー寄りの感じにしてきたんだなっていうふうに思ったんですよ。
あったあった。
だそこなんじゃないですかね。
ちょっとだから今で言うと CG っぽい感じの絵になった
あるね。なったよね。すげえそれは思った。
でもみんな可愛かったから。
まあ、ね、うん。それもだから1期あったからキャラクターができてるってところもあったからね。うんう
ん、そんなこと言ったら、ガンスリンガーガールの2期とかそうだったからね。
ああ
。うん。
そうな。
ワイングラスとか左右対称じゃないんだもん。
難しいよな。
でも、あれはもともと原作者が1期目嫌いで、うん、2期目に結構
手入れ、ね、脚本で入ってんだよね。
そうそうそう、
うん、
だから2期目の方が正しい歴史なんだよ
多分ね。
いろいろありますよね。
そうなんだ、そうなるんだ。
その辺も
いろいろあるんだよ、ね、
あの辺い味わい深かった
ら、ね、逆に面白いよね。
ああいうのを愛していこうっていうコーナーだから、
それはね、
旧ゴンゾのコーナークールミート記者
はい
2月の編集室で旧ゴンゾアニメが残念な味の題名となったのでフォローじゃないですけど旧ゴンゾアニメで個人的に好きな作品があるので一言言わせ
て、うん、そう言って言ってってそういうのそういうの言ってって
それはラストエグザイルと同時期に2003年に放送していたカレードスターというアニメです。
カレードスター佐藤潤監督だよこれ。
カレードスター素晴らしかった。
カレードステージと呼ばれるサーカスの舞台に立つために主人公の苗木の空が単身で渡米し試練を乗り越えながらカレードスターを目指すという旧ゴンゾオリジナルのスポコンアニメで、原作と監督は美少女戦士セーラームーンアリア玉揺らでおなじみの佐藤純子と佐藤純一監督です。とにかくスポコンアニメとしてよくできています。そしてもう一人の主人公でカレードステージのトップスターであるレイラ・ハミルトンが二度とカレードステージに立てないぐらい体を負傷しながら空と幻の大技を決めた瞬間は号泣せざるを得ません。
レイラさん
全51話と長めのアニメなのですが D アニメストアで視聴可能なのでまだ見たことのないという方はぜひご覧になってみてください。佐藤潤パワーだよね。
ちょっと流行ったもんな。謝れレイラさんに謝れ流行ったもんな。
流行ましたね
これこっからだもんね。
国井さんも大好きでしたもんね。
これ大好きだった
もん。めっちゃ好きでしたよね。
そうだよ。7分の22のコーナー国井さんが先月の編集室で触れていたガラスの艦隊見てました。今調べたら放送は2006年。
6年か。
テレ朝の深夜枠アニメですね。
テレ朝だったか。
懐かしいです。
そうか。
海田優子さんの演じるかっこいいヒロイン。
そうなん
だ。よかったな。でもシナリオはひどかったですねまああれについては小生もいろいろあるのですがあえて一つに絞るとするならば主題歌を歌ったミヒマル GT がこの件を黒歴史にしていて一切触れなかったことでしょう。ラップの入ったアップテンポの曲調も悪くなかったのにな。当時は ABEX のアニメ部門が弱かったのも原因なのでしょうかね。ということで、ガラスの艦隊。
ガラスの艦隊ありました。
いやーありがとうござい
ます。いや狙いはわかるんですけど、
いいじゃないですかこの旧ゴンゾのコーナー。
いいですね。なんかスパッて感じが嫌な感じがしない
ね。
聞いてね。
サクサクいきます。
はい。
じゃあ続いては最後のコーナーです。
はい。はい、
マリミテ保存委員会。
ああ待ってました。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
朝記者よりいただきました。
いっぱいもらってますね。
先日からギャオがマリミテ第1期の無料配信を始めたので、時々見ているのですが、今の基準からするとやや硬い感じの作画に少し切なさを感じてしまいます。うん、しかしその切なさこそがタイムカプセルを開封した時に味わえる当時の空気なのですから大切に味わいたいものですね。うん、今キバラ革命のあたりなんですがここのロサフェディダのクールさがたまらんのです。たまらんのです。ヤッフー。皆さんもぜひどうぞそれではごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
まあ、ね、
ロサフェディダっていうのはなかなかねこう光が当たんないキャラなんだけど、
でもね唯一
エリコ様、
俺が男として可能性を感じるのは彼女
です。わかる、わかります、わかります。
あの人ちょっと変な人
好きです。変な人でおじさん好きです
から、ね、だから俺は本当にクマをずっと見ていきたい、ね、動物園で見ていたら声をかけられるんじゃないか
と思う、ね、
そうですね。
でも女子高も女子高生に、
まああのロサフェディダ一応キャラ付けでヘアバンしてますけど、
はい、
あのヘアバン外すと超美人ですから、
美人です、
う
ん、
そうですね。
で身持ち硬いですしね。お金持ちの娘ってああいう子なんじゃないですか多分ね。
あれはいい子持ちですよ、ね、
あと同人でのエリコ様が半端ないから
なるほど。もうそうなんですか。
あの何でもありな人だから、
は
い、狂言回しになるのよ。
なるほど。
いきなりエリコ様が何かしようって言い出してみんなが振り回されるっていうパターンがすごい多いわけ。
超便利。
そうそう。それでレイちゃんがお姉様とか言って、はいはい、で まあ結局みんながこう巻き込まれていくっていう。
分かった。じゃあ今年のリリアンの文化祭の出し物の演劇は猫パラでやる。
あーもう最高最高。それ見たい。
ちょっと見たいよな。みんな猫耳つけてさ、
見たい。
でこのこれどう、ユミこれはどこにつければいいの。でも私の耳見えてるし、幸子様言うんだぜ。
フィッティングいいですね、いいですね。
見たいね。
ユミちゃんが小豆かな。俺そしたらちょっと好きになっちゃう。トウコちゃんかな。
トウコちゃんでしょうね。
トウコちゃんかな。うん、あのナイスバディは誰やるんだろう。メイプル。
あでも小豆でも、あ気腹でやってほしい気がします。
あ気腹でね。
レイちゃんがあの、ね、うん、俺妹、うん、大きい妹とかでも、うん、もう悪くない
悪くない悪くない。いいですね。
無理にナイスバディを作ろうとしてこうおちゃらけるみたいな。無理にいっぱい入れてそれちょっとおかしくない。
まあ順当にいけば聖様なんですけど。
あそうですね。
まあ陽子様あたりにやって恥ずかしめをね。
ああいいね、うん、いいね。
というわけでマリミテ保存委員会でございました、はいはい、皆さんもね、あのこの1話のコーナー、あるいはふつおた、そして、旧ゴンゾのコーナー
正式にそのあたり、ね、
マリミテ保存委員会などなど各コーナーにメールいただければと思いますんで、はいはい、よかったらまたメールくださいませ、はい、というわけで3月の編集部でした。どうもありがとうございました。
心。